月に入り、まだ寒い日々が続いております。灯油も、今月いっぱい必要になるかと思います。私たちは生活の中で思い煩うということがたくさんあるのではないでしょうか。イエス様の福音を聞いて信じても、いろいろなことがあって教会から離れていく人がおります。また信仰生活を続けているけれども、日々の中でいろいろなことがあって心が神様から離れてしまうことが多々あるということもあるかと思います。聖書には、ペテロという人物がよく出てきています。彼はイエス様に、選ばれて、召されて、そして漁師とか仕事をすべて捨てて、イエス様についていきましたけれども、イエス様が捕らえられた時に、私はその方を知らないと三度も否認してしまいました。で、大変な時に彼は一時期心が神様から離れていってしまったのです。彼は自分の罪や弱さ、限界を思い知らされたのでした。私たちの心はいろいろな状況下において揺れ動いてしまうのです。そして自分の心を制御するというのは難しい面が出てきます。聖書の中には信仰の人がいろいろたくさん出てきていますが、心が神から離れてしまう場面場面がいくつかあるのです。また、旧約聖書のイスラエルの民、その歴史というのは、神を一時は信じていても、いろいろな状況下で神から離れて他の神々、偶像礼拝をしていくようになり、また神が介入して懲らしめを与えると神の民は立ち返る。こういう繰り返しが描かれているのが旧約聖書でもあります。人間は自分たちだけでは良い実を実らせることができない。それを旧約聖書は教えてもいます。有名な出エジプトの民はモーセ、そしてヨシュアに率いられて目的地カナンの約束の地に移り住みました。がそこで比喩表現として神が植えたブドウの木として彼らは良い実を結ばせることができずにいました。そこである時代にイエス様が一世紀頃のユダヤ人時代に来られ新しい教えを説かれ、神の国を教えて行かれるのです。今日の箇所というのは、その神の国の教え、例え話になっています。聖書にあるように、種をまく人の例えになります。そこでは、 身を結ぶに至らない人と身を結ぶ人たちのことが言われています。まあ、人間は自力で良い身を結ぶことができない、まあ、繰り返しの歴史があった中、イエス様は今日の例えの箇所で何を私たちにも教えんとしておられたのでしょうか。まあ、そのことを見ていきたいと思うのです。さて、大勢の群衆が方々の町々からイエス様のもとにやってきました。イエス様は神の国の例え話をされていきます。ここでの種まく人はそれぞれ四つの場所にまいています。道端であったり、石地、そして茨の中、最後は良い土地にです。まあ、当時の、農耕の仕方、土地の耕し方というのが二つありました。まず、土地を耕してから種をまいて育てていくという方法。で、もう一つが、まずあちらこちらに種をまいてから土地を耕して育てていくという方法です。イエス様の例えというのは、後者の耕し方でありました。ですから、聞いていた民衆は、身近な例えを、まあ、耳にしていたのです。この、まく種というのは、イエス様がまかれる神の言葉、まあ、福音であります。まあ、イエス様は、バプテストのヨハネからの洗礼後、伝道されて種をまいて行きました。多くの人が集まってきましたが、まあ、結局ユダヤ人の多くはイエス様を退けてしまいました。まあ、群衆がたくさん集まってきていたのですけれども、イエス様が受難に遭われ、十字架につけられる時になると離れていってしまったのです。まあ、一時期は関心を持っていたとしても、まあ、根がなかったということになります。イエス様、まあ、受難の時、宗教指導者たちが勝ったかのような形になりましたけれども、イエス様に従っていたその時の少数の弟子たちからキリスト教会が生まれ、また彼らを通して福音が伝えられていきます。そして歴史上ではローマ帝国の国境にまでキリストの教えはなっていくのです。まかれた種、福音は小さいものでありましたが、人々に影響を与え、実を結んでいった、いきました。私たちのいる日本にも、この伝道が行われ、教会が生まれていったのです。キリスト教は、人々の無関心、また、迫害の中にありながらも、伝え続けられてきています。日本の歴史を見ると、キリスタン弾圧というものがありました。島原の乱などの迫害があり、イエス様を信じる人を調べる踏み絵というものもあったのです。今、私たちの生きている時代、福音に対する無関心さがあります。 また他にもいろいろな宗教があって、まあ、それは聖書でいう、まあ、毒麦のようなものであり、それに惑わされてしまう人々もいるのです。人の心は自分で身を結ぶことはできません。まあ、人の心というと、ニュースなどを見てみても、いかに、まあ、外れてしまうことをしてしまいやすいかというのが現れています。例えばニュースを見ると人を、まあ、殺めたり、家に火をつけたり、強盗する事件というのも、まあ、最近はよく起こっています。まあ、強盗、人のものを奪うといっても、その人がいない時にこっそり盗むというよりも、ハンマーなどの凶器を使って、まあ、脅したり、いろいろして強盗をする事件もあるのです。そういう私たちの世の中においてイエス様の福音の種は今もまかれ続けているのです。そして今もいろいろな土地にまかれております。まあ、イエス様の例えでは4つの土地にまかれておりました。まず、道端に落ちた種というのは、これは人が無関心で価値がないとして踏みつけてしまっている場所です。そして次の石地に落ちたというのは、芽が出ましたけれども水気がないので枯れてしまうのです。福音に関心を持っても長続きしない人です。教会に来ても途中から来なくなる人がいますが、一時期関心を持っても離れてしまうのです。三つ目の茨の中に落ちたというのは、思い煩いや富、快楽などに心が奪われ、実がなるまでに至らない人のことなのです。まあ、教会に来ていても、いろいろな思い煩いがあります。みんなそういう中で、行かざるを得ません。しかし、その中、福音の恵みを味わうには至らない、実を結ぶまでに至らない人のことです。まあ、洗礼を受けてクリスチャンになるわけですけれども、まず最初は霊的に、まあ、赤ん坊、となって新たに生まれます。それから神に養われながら、いろいろなその過程で、いろいろな試練、困難があるのです。そしてそれらを乗り越えて、身を結んでいないクリスチャンは、まあ、いるのだと言えます。まあ、聖書にある十二使徒たちは、イエス様の三年間半の交渉涯中、イエス様に主に従っていましたが、しかし、いろいろな欲とか思い煩いがあったのです。出世欲というのもありました。まあ、そういうものに駆られて、人たちは三年間半は身を結んでいないような状態、またイエス様から見れば霊的に赤ん坊のような状態でありました。また身を結ぶというと繰り返しますが、 イスラエル人は出エジプトして約束の地カナンに定住して以降、身を結ばせることはできませんでした。イエス様が来られた時代、イエス様が転ばに乗られ入場された時、いずれ崩壊していくエルサレム神殿を見て泣かれるという場面があります。神殿は、人たちは神に従っていても身を結んでいない状態であったのです。しかし最後の場所、良い土地にまかれたものは100倍の実を結ぶのです。まあ、同じことが書いてあるマタイ福音書の方では、あるものは30倍、60倍、100倍の実を結ぶというふうになっております。それはその人ならではの実をおのおの結んでいくようになるということです。イエス様が群衆に向かってこの例えを話されました。しかし、聞いても意味がわからないように、あくまでも例えで話されたとあります。十節でこうあります。イエスは言われた。あなた方には神の国の秘密を悟ることが許されているが、他の人々には例えを用いて話すのだ。それは彼らが見ても見えず、聞いても理解できないようになるためであるとあります。人は自力で良い実を結ばせることが、できないように、神が教えてくださらなければ、人は神の国の秘密を知ることはできないということです。そのことについて、別の箇所でイエス様はこう言われています。10章21、22節、126ページです。126ページの10章21、22節でこう言われています。イエスは聖霊によって喜びにあふれて言われた。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりました。そうです。父よ、これは御心にかなうことでした。すべてのことは父から私に任せられています。父の他に子がどういうものであるかを知るものはなく、父がどういう方であるかを知るものは、子と子が示そうと思うものの他には誰もいません。こういうふうにあるのです。他の箇所で金持ちの青年という話があります。この人は善良な人でありましたけれども、自力ではイエス様の言われる神の国、神を知るには至らなかったのです。一方、今日の箇所の少し前のところ、8章前半に出てきましたが、いますが、マグダラのマリアは7つの悪霊を追い出していただきました。イエス様が彼女を選ばれ、教え、彼女は神の国を知るに至ったのです。人たちも自力では、身を結ぶことができないもので、所詮ありましたが、イエス様が選ばれたので、彼らは聖霊を通して、 神を知るに至り、それぞれが身を結ばせてゆきました。まあ、ある話がありまして、ある人に子供がいて、まあ、兄弟二人いて、二人のうち教職者となったのは、信仰生活を模範的に守っていたいる人でなく、あまりそうでなかった人が教職者となる、なったという話を、まあ、ある牧師から実際自分のこととして私は聞いたことがあります。神が選んでくださらなければ、その人は身を実らせることはできないのです。まあ、牧師になるには、神学校というところがあります。まあ、いろいろな年齢層、また学生が聞きますが、中ではこの世で、まあ、優秀な人もいるのです。しかしそういう人たちが今も牧師を続けているかというと、決してそうではなく、あまり進学校時代模範的でなかった人が、今はその人らしさを通して神が身を牧師として実らせておられる。まあ、そういうことを、まあ、聞くことがあるのです。イエス様のこの例え、種まきの例えというのは、最初から良い土地に、まいたというのではなく、むしろどんな土地でも福音の種がまかれてゆき、神様が実を結ぶように、それぞれ手入れをしていってくださるということを教えております。まあ、伝道というのがあります。伝道もそうです。どんなに準備しても無駄な骨折りかと思うより他ないということがあります。聞かれたと思っても、それが誤解に過ぎないことをしばしば経験します。イエス様はご自分の種をまく、またその種が実を結ばない経験の中、だが私のまく種は実を結ぶと約束をなさいました。私たちは福音を伝えます。この種まきのロークも、があります。まかれた種がどのように実を結んでいくかということについて、これは語っています。まあ、伝道に巡る嘆きを聞くことがあります。信徒も牧師も伝道の地の不毛を嘆きます。牧師が4年、5年も伝道に打ち込んでも、実りが少ないこともあります。まあそういう嘆きは日本だけではありません。自分のしていることに意味があるのだろうかとさえ思います。まあ、しかし伝道は例えにあるように神の業です。私たちはその一端を担っているだけです。福音の御言葉は私たちを変え、実を結ぶ力を持っています。神が私たちを選び、耕して実を結ぶように導いていってくださる。一方、受ける私たちの側として、イエス様は8節のところでこう、後半でこう言われまっています。イエスはこのように話して、聞く耳のある者は聞きなさいと大声で言われたとです。私たちは伝道します。また、イエス様は今や教会を通して御言葉を語ります。礼拝の説教を通して聖霊が働いてくださいます。 まあ、語るのは牧師、人間にすぎませんが、聖霊が主役となって、それらを通して私たちを養ってくださいます。この御言葉をいろいろなことのあるこの世の中において、育ててくださる神の言葉として聞くということが求められています。まあ、私が教会に行き始めたのは2000年頃で、出席していた当時の牧師の説教を、まあ、聞いておりました。で、その牧師がよく語っていたのは、神の言葉の永遠性、まあ、真実性ということです。人間の言うこと、言葉というのは、信用できないところがあるけれども、神の言葉は真実で、変わることがない永遠性を持つとよく言っていました。まあ、カトリック教会がありますが、そこはプロテスタント教会のように説教重視ではなく、ご聖体を大切にしていると言います。まあ、一方、プロテスタントは聖書に権威があるとします。例えば、アメリカの大統領の就任式の時、まあ、誓約の時、聖書に手をかざして誓う場面があります。教会は、群れは神の言葉により養われ、また、見えない神の言葉とされている、まあ、今日も行いますが、聖餐式によっても群れは養われるのです。教会は神の言葉により養われ、見えない神の言葉とされている聖餐式によっても養われるのです。まあ、それで中世には宗教改革というのがありました。ローマカトリック教会に対し、プロテスタント教会は教会の印として二つを定めたのです。一つは、神の言葉がそこで正しく語られていること。二つ目は、聖霊殿が正しく執行されているということです。私たちは、神が私たちを選び、耕し続けていってくださいましたが、私たちは、御言葉に対し、自分を養ってくださるものとして聞く耳を持つのです。例えば、礼拝を大切にしたり、また説教者が神の言葉を正しく伝えることができるよう祈って、まあ、取り出しの祈りをしたりできます。ある教会の役員は、牧師の説教を聞いて、牧師が聖書を正しく語っているのか評価するそうです。まあ、それほど語られる御言葉に対し、私たちは真剣に取り組み、聞く耳を持っているかということです。まあ、聖書を神の言葉として聞く、まあ、その姿勢について、まあ、ある本は、に書いてありましたので、そこを少しお読みします。問いとして、私たちが聖書を神の言葉として読むためには、どのようにして読んだらよいのでしょうか。まあ、答えとして、聖書は何よりも信仰により、聖霊の導きを祈り求めながら読むべきものです。次に、十字架と復活のキリストにお会いし、福音の真理を悟るように読むことが大切です。第三に、独りよがりな読み方をしないために、礼拝の説教を、主よ、お話しください、しもべは聞いておりますと、 祈るような気持ちで聞くことが大切です。第4に、聖書に親しむ生活が大切です。聖書は全体が神の言葉ですから、まんべんなく読む必要があります。最後に、聖書は教会のあらゆる権威よりも上にあるものですから、聖書は聖書そのものによって解釈されることが大切です。聖書の最良の解釈者は聖書自身であると言われてきました。まあ、こういうふうに、その、まかれる御言葉に対して、私たちは聞く耳を持っているのか、ということを、まあ、自問できるのです。繰り返しますが、私たちは自分では良い実を実らせられません。弱いものです。人間的に見て不可能です。しかし、神は選び憐れみを示し続け、耕し続けてくださいます。まあ、それは私たち自身を耕すということもありますけども、伝道においてもそれは言えるのです。いろいろなことがある世の中において、実を結ぶ種があるという約束があります。働いてくださる神様に対し、八節、今日のところ、中心のところですが、聞く耳のあるものは聞きなさいのこのことに、私たちはどう反応することができるでしょうか。説教において、また個人で聖書を読むということもできます。それぞれが、それぞれの実を結ぶことができるように、神が働いてくださいますが、私たちの側のできることがあるということを、今日の箇所、八節は特に表しています。では、お祈りを捧げます。天の父なる神様、この世においてはいろいろな煩いがあり、振り回されてしまいます。弱いものであります。罪もあります。しかし、あなたが助けてくださいます。また、私たちが聞く耳を持って、それぞれが実を結ぶものと大変な世の中のありますが、実を結ぶものとなりますよう終始、憐れみを持って、導き助け続けていってください。今日から始まる週、いろいろな面で私たちの群れをお守りください。病、課題を抱えている人たち、教会に来れない方々、すべてにあなたが癒し、平安、良い治療法、良いものを与え、助け出していって、心、体の負担を減らしてください。この言い尽くせぬお祈りを、イエス様の御名によってお捧げいたします。アーメン。